ご機嫌いかがですか？あなたには行きたくない場所、やりたくないことはありますか？この物語の主人公は、今自分が行くことになるとは夢にも思わなかった場所に来て、自分がやるとは考えもしなかったことをしています。でも、かつてこれほど満足したことはありませんでした。なぜなら、彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。神の皆をすべての名に勝って高く掲げながら、アメリカ・シカゴからパシフィック・ガーデン・ミッションがドラマに制作してお送りするノンフィクション、解き放たれた人生です。虚しさと恐れが多くのホームレスの人々の人生を悩ませていますが、パシフィック・ガーデン・ミッションは日夜そのドアを開いて、これらの望みなく生きている人々を歓迎しています。善意ある人々の経済的助けによって、ミッションは食事、さっぱりした衣服と夜休むための安全なベッドを提供しています。そこで寝泊まりしている人々は病気の治療さえしてもらえます。しかし、何にも増して牧師やカウンセラーが彼らを衰える一方の環境から脱出させる唯一の手段を提供してくれます。牧師たちは神の愛の良き知らせと彼らの人生を変えたいという神の願いを伝えます。神の御言葉は語ります。ヨシュア 1-9 大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。詩編 46-1 神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。では、あなたがご自身と向き合いお考えくださるために、全世界に向けてお送りする解き放たれた人生第3288話アラン・サトフェン物語その後編、どうぞお聞きください。
もしもし、
マリサかい？フィリピンから戻ったよ。
私の家族はどうでした？
みんな悲しみのどん底だった。妻は君の家の近くに埋葬されたよ。
神様はどうして姉を死なせたのかわからないわ。
僕だってそうだよ、マリサ。
彼の妻がフィリピンで突然の心臓発作で亡くなった時、この物語の主人公の人生は大きな転機を迎えました。彼はどういうところに導かれたのでしょうか。では、解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、アラン・サトフェン物語の結末をお聞きください。
マリベルと私は、私が海軍でフィリピンに駐屯していた時に結婚しました。彼女は僧帽弁狭窄症と診断され、家族に会いにフィリピンに戻っていたのです。葬儀を終えマサチューセッツ州に戻った後も、私は妻の妹のマリサや家族と親しくしていました。ある日、家庭医学辞典で僧帽弁狭窄症について調べているうちに、私は生理学の魅力に取りつかれ、かつて死を信じて救われた時に聖書に没頭したのと同じように、医学的情報をむさぶるように吸収しだしました。
もしもし。
いや、父さん。
まだ大学に行こうと思ってるのか、アラン。
うん、卒業単位を取るまで家に戻ってもいいかな。
もちろんだ。
医学を学びたいんだ。
それはまた本格的だな。
僕は医師助手になろうと思う。医者と同じような仕事ができるんだ。
実習期間はどのくらいだ？
たった6年だよ。
いいだろう。
私は仕事を辞め、地元の州立大学で生物学を専攻しました。卒業が近づいた時、マリサは私を夕食に招待し、そこには フィリピンから来た彼女の友達たちも招かれていました。そこで私はエレナに出会ったのです。
私はミンダナオ島で育ったので
、君はクリスチャン？
ええ、高校時代に救われたわ。
いつアメリカに来たの？
1983年よ。アメリカで看護師が不足してるって聞いて。
僕もフィリピンにいた時救われたんだ。海軍にいた時、船で一緒だったジョンがキリストについて語ってくれたんだ。
生ける御言葉からね。
うん、マタイの福音書から読み始めてね、ヨハネの福音書まで読んだ時、イエスは救い主、神の御子だと分かったんだ。
で、医学を学ぼうとしてるの？
うん、治療ができる人になれという神様の召しを感じるんだ。私は車でワーセスターに戻りましたが、翌日マリサから電話がありました。
兄さん、エレナ覚えてる？
ああ、
彼女の車が盗まれたの。
あの、買ったばかりの？
とても怒ってるの。何かできることないかしら？
警察を呼べば？
わかった。
彼女、ニューヨークのキングストンに住んでいるって言ってたけど、どうやって戻るのかな。
盗まれた車を探してあげなきゃ。
警察は犯人が乗り捨てた場所に彼女の車を見つけてくれましたが、エレナはとても気落ちしていました。私は車の盗難を防ぐ装置を買って彼女に送り届けました。彼女は驚いて感謝しました。それからある日、私は彼女に電話しました。
あの装置を送ってくださってありがとうございました。
使ってる？
ええ。
君に会って話したいことがあるんだけど。
今話してくださる？
いや、君の前で直接話したいんだ。
ここへは遠いわよ、アラン。
平気だよ。
電話で話せば済むことなのに。
うん、明日車で行くよ。君のことをずっと考えていたんだ。
とても親切にしてくださって。
君とお付き合いしたい。
え？あの
僕のことどう思ってるかな？
あなたのキリストへの信仰は素晴らしいと思ってるし、ご親切にも感謝してるわ。でもアラン、私たちあまりに離れたところに住んでるし。
なんとかなるさ。君が好きなんだよ。
でも私のこと知らないでしょ。
君が僕の伴侶になる人だってことは知ってる。出会って1年もしないうちに、私はフィリピンの彼女の父のもとを訪ね、結婚を許してくれるよう頼みました。彼は私たちを祝福してくれ、二人はそこで結婚式を挙げました。新婚旅行の後、私たちはアメリカに戻り、私は大学の医学研究員として受け入れられました。最初の息子が実習の始まる直前に与えられ、次男は実習中に与えられました。神様はすべてのことでよくしてくださいました。私は無事卒業し、地方病院の緊急処置室で最初の仕事に就きました。娘が生まれ、いい教会を見つけて、私は日曜学校で教え、青年プログラムでも働きましたが、なぜか心に平安がありませんでした。
なぜ引っ越さなきゃって思うの？
僕たち、霊的に成長していないように感じるんだ。
いい生活を送れてるわ、あなた。
どこか他のところで使えるべきだと思うんだ。
例えばどこ？
主が導いてくださるよ。
いつもそうしてくださるものね。
特別な分野で整形外科の研修医として働けないかと祈ってるんだ。
どこで？
一つはシカゴにある。
あなたがどこへ行っても私働けるわ。
君は素晴らしいよ、エレナ。いつでも状況に合わせてくれる。
それが妻の務めよ、あなた。エペソ 5-22、 妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。
それが主の御心であることを確かめるため祈ろう。 私はシカゴの病院の研修生として採用され、エレナは働いて家計を助けました。それで彼女の両親が子供たちの世話をしにアメリカにやってきました。妻は日中は家のホームスクールで子供たちに教え、夜働きました。私は1999年に卒業し、メリーランド州で仕事に就き、妻は家からほんの数分のバージニア州の病院で働きました。私たちはそれぞれ仕事にほとんどの時間を費やしていたので、霊的に乾いた状態になってしまい、いい教会を探していました。あの教会に電話して礼拝の時間を聞いたよ。
うちから近いし、子供たちの日曜学校もやってるのよ。
聖書研究クラスもあるし、宣教旅行もしているらしい。
あなたも行ってみたい？
僕は医療伝道に出かけたいってずっと思ってた。
牧師さんが良い聖書の先生であるよう祈りましょう。
その牧師は良い聖書教師であっただけでなく、率先垂範の人でした。毎年その教会は貧困地域に宣教旅行に出かけ、そこで様々な必要に応えたり、家屋建設などで宣教師を助けたりしていました。私はその中に加えてもらうのを待ちきれませんでした。
マルコ 10-45、 人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。神の御子であるイエス・キリストは使えられるためではなく、使えるためにこの地上に来られた。彼は私たちの模範です。私たちは全世界に出て行って福音を述べ伝え、破滅の人生を癒し、失われた人たちが主を知るのを助けるために出て行くよう命じられています。そして彼らを主の道に従って弟子とするのです。ルカの福音書9章でイエスはこう言われました。23節、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。どうやって自分の十字架を追うのでしょう。ガラテヤ 6-2、 互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。マタイの福音書22章ではイエスはこう言われました。37節から40節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。
いいお話でしたよ先生。
主を褒めよう。今度のボリビアへの宣教旅行に一緒に行ってみませんか？
喜んで。いつですか？その旅行の後、私はすっかりハマってしまって、その教会の宣教旅行にはいつも一緒に行きました。各地で働いている宣教師の姿を見るのは好きでしたし、また私の研修の一環として旅行先での医薬品の必要などにも応えました。2005年、牧師はウガンダへの私たちの初めての医療伝道を計画し、私たちは7月の1週間アフリカで医療伝道に従事しました。私たちはそれぞれ別の宣教師のお宅に泊まり、夜明け前に起きて、その日の奉仕の場所に車で向かいました。こんなに大勢の人が、イエス様が救いと癒しを求めてやってくる群衆に囲まれて、どんなお気持ちだったか、これでやっと少しは分かったよ。
そしてこの人たちも、私たちがしてあげることはどんなことでもとても感謝してるわ。
この男の子は細菌性の発疹ができてる。 母親にこの軟膏をあげてくれ。
わかりました。
よし、僕、イエス様は君を愛してるよ。
疲れた？
ああ、君が一緒に来てくれて嬉しいよ、エレナ。
私もよ。あなたがどんなに説明しても、これは見なきゃわからない。みんなどこかを病んでるのね。
こんなにいろんな病気があるなんて知らなかったよ。
薬の調剤でてんてこまいだった。
心に残ったのは、みんなが自分の方言で書かれた聖書の福音書をもらってるとこだった。
キリストの体は世界のどこでも建てられるのね。
僕は宣教師たちがやっている仕事を新たに見直したよ。
私も。
僕たちもなれるんじゃないかな、エレナ。
あなた本気？
他の人々を助けてあげられる。人々が救われていく。
あなた、中年の危機を迎えて、ちょっと心がハイになってない？
その旅行は、医療伝道というものが、人々に神の愛の良き知らせを伝えるのに、いかに効果的かを知らせてくれる、私の人生に大きな影響を与えるものとなりました。イエスは、弟子たちを使わしてこう言われたのです。ルカ9:2、神の国を述べ伝え、病気を治しなさい。私は牧師に話しました。
このことは祈りましょう、アラン。
はい、先生。自分が宣教師として召されているかどうかはどうやったらわかるんでしょうか。
他の道を行こうとしてもできないということによってだね。ヨナが逃げようとしたとき、何が起こったかを思い出してごらん。
あんな割り方、嫌ですね。大きな魚に飲み込まれるなんて。
最後にヨナが神様に従ったとき、あの町全体が救われたんだ。
ゼカリア4:10、誰がその日を小さなこととして蔑んだのか。
祈り続けなさい。神様が君の人生に対するご自身の召しを確かにしてくださるよ。エレミア1:5、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。
私はまた別の宣教旅行に参加し、アマゾンのジャングルで家屋建設と医療奉仕をしていた時、牧師が礼拝の中で一度説教をしてみないかと聞いてくれました。最初私は躊躇しました。その時、使徒の働き1章を思い出したのです。8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。初めての説教に私は神経質になっていました。
聖書は言っています。ローマ3:23、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。ローマ6:23、罪から来る報酬は死です。第一の死は私たちのすべてが直面するわけではありません。でも私たちが永遠と向き合うとき、2番目の死が訪れます。神様を信じない人にとってはヘブル9:27、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。でもあなたは神の永遠の裁きに直面する必要はありません。イエス様は十字架で私たちの身代わりに死んでくださったとき、私たちの罪の値を支払ってくださいました。そして死者の中から蘇って永遠に生きておられます。なぜ神様はそうしてくださったのでしょうか。なぜ彼はただ一人の御子を私たちの身代わりに死なせるために送られたのでしょうか。それは神様の大いなる愛のゆえです。ヨハネ3:16、神は実に その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様の賜物は私たちの主イエス・キリストにおける永遠の命なのです。
回収は60人くらいでした。私が説教し、宣教師が通訳しました。その後、私は講壇を降り、宣教師がポルトガル語でキリストを受け入れるように招きをしましたが、誰も前には出てきませんでした。立って互いに挨拶を交わす間、私はがっかりしていました。
おめでとう兄弟、主を褒めよう。
どういう意味ですか。誰も出てこなかったのに。
いや、4人が救われましたよ。
誰も目に入りませんでした。
ここの改修は教会の後ろに行くんですよ。今指導員が一緒に祈っています。
祈りのうちになされたこの宣教旅行と牧師の導きは、私が宣教師として働くことへの飯を確かなものにしました。エレナ、主は僕を宣教師として召しておられると思う。
どこへ？
アフリカを考えてる。どう思う？
大きな変化になるわね。
うん、分かってる。子供たちにも話さなきゃね。自分たちを待ってる変化を理解できるかどうかを見てみなきゃ。
この家も売りに出さなきゃ。イエス様は弟子の払うべき値を数えてみよとおっしゃったもの。
私たちを救うために払われた神の値、あの一人子を処刑したことを思うと、ローマ書12章を思うんだ。一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
二節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
私たちの家族は、教会の宣教会議の間に前に進み出て、東アフリカのウガンダに教会を建てる責任者として派遣されるため献身、この身を捧げました。私たちは2009年にサポートを募り始めました。
いい宣教会議だったわね。あなた、サポートのお金もほとんど目標に達したわ。
うん、すごいニュースがあるんだ。僕に福音を語ってくれた船の友人のジョンを見つけたかって聞いてくれた人がいたよね。
ええ、探すのを手伝ってくれるって。
今日彼がジョンの電話番号を教えてくれたんだ。
本当？
夕食が終わったらすぐ電話してみるよ。
もしもし。
アラン・サトフェンです。私のことを覚えていないかもしれませんが、私たちは1981年フォレスタル号でご一緒しました。そしてあなたは私に福音を語ってくれました。私はそれから数年して救われて、今ウガンダに宣教師として派遣されるところなんです。
言葉が出ないよ。私はあの船で多くの人に福音の証をしたけど無駄だと思えた。それがあれから数十年も経ってから神様が君の声を聞かせてくれるなんて。
お話ししたくて何度もあなたを探したんだけどダメでした。友達の宣教師が番号を教えてくれて。
今はどこだい？
ペンシルベニア州カレッジビルの宣教会議に出席しています。
私はそこから1時間くらいのところに住んでる。
会いませんか？
なんとか都合つけるよ。
いや、アラン。
ジョン。
会えて嬉しいよ。それもこういう場で。
ジョン、
私に福音を伝えてくれてありがとう。あれから長い年月を経て、またお会いできるなんて、まだ信じられません。
夢の電話、まるで夢みたいだった。
あなたが種をまいてくれたんですよ、兄弟。
ルカ8-5。種をまく人が種まきに出かけた。
まいているとき、道端に落ちた種があった。私はしばらくの間、道端に落ちた種でした。
それが、今はこう言える。別の種は夜市に落ち、生え出て、100倍の実を結んだ。すごいことだよ。
私の牧師に、あなたが私の導き手だったと話したんです。今日の午後、それを証しするようにと言われました。あなたを紹介します。
イエス様に、すべての栄光があるように。
アーメン。エペソ 2-10。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをも、あらかじめ備えてくださったのです。
私たちは2年間の宣教報告教会訪問を終えた後、宣教師としてウガンダで2年間を過ごしました。
もうこの地で2年間も過ごしたなんて信じられないわ。
そして教会を2つ建てたよね。
多くの人が救われて信仰を告白し、弟子化の訓練を受けるのを見るのって素晴らしいわ。
診療所も将来作りたいな。
ええ、一緒に働けるわ。
まず福音を伝えるのが最初だね。
そうよね。
ジョンが福音を伝えてくれなかったら、私は今頃どこで何をしてたかな。
クリスチャンは世界中の失われた人々に御言葉を伝えるキリストの大使よね。
ローマ 10-17。 そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
10-14。 しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。
ローマ 10-15。 使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。お聞きの皆さん、あなたも今、良いことの知らせを聞いたのです。神様があなたに新しい命を与えるために、どのようにしてご自身の御子、イエス・キリストをお使わしになったかを。イエス様は言われました。ヨハネ 14-6。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。その新しい命は、あなたが罪からイエス様の方に回れ右をして、私を救ってくださいとお願いするときに、あなたのものになります。聖書はローマ書の10章でこう約束しているのです。13節。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。キリストのために人生を変える決断をするのに、お助けが必要な時はどうぞご連絡ください。